戻ったよ。薬とかいろいろ買ってきた。あとシロちゃんにはお土産がある。
お菓子ですか？
お菓子より嬉しいかどうかはシロちゃん自身の判断だろうけど。
こんにちは。
レンジ君。
こんにちは、千尋。
買い物ついでに駅によって声をかけてきたんだ。レンジは学校が終わると駅に直行しちゃうし、連絡の取りようがなかったはずだからね。気になってたんでしょ、千尋ちゃん。
いや、その、別に、そんな。
なるほど。そういえば、千尋は昨日からずっと家にいたが、そわそわしてたのは、そのせいか。
女心に疎いのは昔からだけど、熱で頭が回ってないね、日村くん。
そのようだ。
話は聞きましたけど、日村さん本当に風邪なんですか？
ああ。
間違いなく？
ああ。なんでそんなに念を押すんだ？
いや、日村さんを倒すほどの風邪って、どんな特殊なウイルスだろうと思って。
日村の体内で突然変異して、地球を滅ぼす殺人ウイルスが発生するかもな。
それは恐ろしいですね。
こんな身近に恐怖の大王がいたとは。
お前ら。
冗談はともかく。
冗談だったのですか？
僕も半分くらい本気でしたけど。
ともかくレンジの料理なら日村も納得するだろうし、シロちゃんも嬉しいだろ。
腕によりをかけて作りますよ。
もう勝手にしてくれ。
料理を作る音はいい音だね。女の子が鼻歌を歌いながら作ってるともっといい音に聞こえるんだけど。
性別って関係あるんですか？
ま、クゼさんにはあるんでしょうね。指定がピンポイントだし。
気分の問題だけど、食事は気分次第で美味しくもまずくもなるじゃん。
それは同意しますけどね。
おお、そうだ。日村は弱ってるわけだし、やっぱり誰かが食べさせてあげた方がいいよな。その手のイベントは美少女がやるのが相場だから、シロちゃんに任せよう。
それは看病っぽくていいですね。夫婦してから食べさせてあげましょう。
え？いや、まあ病気だから仕方ないか。相手は日村さんだし。
レンジ君、どうかしたんですか？
あ？なんでもないよ。
シロちゃん、レンジも男の子だからね。些細なことで心入れたりするのさ。
はあ、男の子って難しいんですね。
千尋が気にすることじゃないから、日村さんがいいって言ったら食べさせてあげて。
はい、任せてください。
ちなみに日村さんはお粥でいいとして、千尋と久世さんの分は適当に冷蔵庫のあり物で作っちゃってますけど、構いませんよね？
うん。
私はレンジ君の作ったものでしたら何でも。
グリーンピースはダメなんだよね。
はい。あれ、私レンジ君にそれ話してましたっけ？
ああ、うん、前にね。
そうですか。私が忘れてるだけですね。
レンジの料理の邪魔をしちゃ悪いし、おとなしく待ってよ、千尋ちゃん。
久世さん、今更ですけど、いろいろと失礼しました。
え、何が？
久世さんのことを知識としては知っていたのですが、さっきまでおどおどとしてしまって。
そうなの？
はい、久世さんがお買い物に行ってる間に以前の手帳も調べたんですけど、本当に何度も会っていたんですね。
ああ、そういうことか。気にしなくていいよ。レンジや日村と違って俺と会ってる日付はとびとびだろうし。まあこっちは会ったり話したりしたことを覚えてるのに、シロちゃんが覚えてないってのは不思議な感じだな。もしかしたらそんなことなかったんじゃないかって気になっちゃうよ。
それは私もです。自分でやってないことや知らないことをしていたと言われるんですから。
そうか、シロちゃんから見ればそうなるんだよな。
手帳に書いていれば会ったこと自体はわかるのですが、でもちょっと前に手帳一冊なくしてしまって、記録に1ヶ月くらいの空白があるんですよね。その手帳を探していてレンジ君と出会うことができたんですが、もしかしてその時も私はクゼさんと会っていたのでしょうか。
何回かね。今日みたいに日村に会いに来た時に顔を合わせたりしてるだけだから大した話はしてないけど。
そうですか。
何か気になるの？
いえ、ずっと同じような生活をしているはずなので何もなかったと思うのですが、時々大切なことを忘れてしまっているような気がして、胸の奥がチクチクするんです。何かとても大切なことを。
なるほど、それは恋だね。
恋？
クゼさん、その話はダメですよ。
ダメじゃないよ。こういうのははっきり白黒つけておかないと。
そうですけど、まだ準備が。
何がですか？
シロちゃんはね、その時恋をしていたんだよ、この俺に。
私がクゼさんに？
ちょっと
何かな、アレンジ君。君は楽しく料理を作っていてくれたまえ。
いや、何を言ってるんですか？
俺とチロちゃんの恋愛サスペンス大冒険の話さ。
恋愛サスペンス大冒険
は？
そう、あれは狂ったように雪が降っていた夜のこと。俺の家の玄関を激しく叩く音から始まったんだ。
壮大なイントロです。
こんな夜更けに誰だろうと扉を開けると、そこに立っていたのが千尋ちゃんだった。君は有無を言わさず俺の腕を取り教会へと走った。この世界を救うためにはあなたの力が必要なんですと。
我ながら心躍るセリフですね。
だよね。そして教会の祭壇の下に隠されていた階段を使い、俺たちは別の宇宙へとつながる広大な迷宮へと足を踏み入れたんだ。それから1ヶ月の間、日記を書く暇もないほどの危険をくぐり抜け、俺たちは別次元にいた四天王に立ち向かうことになったんだ。
四天王。
天皇その一こと悪の中間管理職水木様だ。
その二の浅すみれです。そして今まで隠していたけれど、あなたは実は私の息子ではないのよ。レンジ、これで堂々と付き合えるわね。
そして甘えどりで
取った館で、いや、これはないな。
どうしたんですか、レンジ君？
なんでもない。クゼさんの話は長くなりそうだし、料理の続きでもするか。
ついでに5人の四天王をなぎ倒した俺たちは、実はその世界の王様に化けていた魔王を感動的なバイオリンの演奏で改心させて、この穏やかな日常を手に入れたのだ。おしまい。
早っ。
そうです、面白そうなところが全部抜け落ちてます。館編の犯人は誰だったんですか？
ツッコミどころはそこ。
まあその旅では下僕としてレンジも登場していたし、改心したという魔王が実はここにおわす日村くんで、あれ？
うぜ
ー。あれ、魔王じゃなかった。日村くん、起きて平気なの？
誰のせいで寝られないと思ってるんだ。
レンジの料理があまりにも楽しみだったからとかを希望するけど。
そこで僕に振らないでください。
人のせいにするのはいかんな。そもそもお前は一体何のために来たんだ？
日村だって分かってるだろ、大サービスで添い寝してあげに来たんだよ。
いらん。
風邪の時は体を温めるのが一番なのさ。
こら待て、脱ぐんじゃない、脱ぐなよ、脱ぐなって、だから脱ぐな。
あの、
おっと、シロちゃんには刺激が強かったかな。
いや、その、なんかドキドキしちゃいます。
クゼさん、千尋がおかしな趣味に目覚めたらどうするんです？
少女なら誰もが通る道なんだよ。
おいクゼ、適当なことを言うな。本当にお前は何をしに来たんだ？
にぎやかし？
よし、俺の部屋でちょっと歌ってもらおうか。
ああ、うそ、マジ？
マジ。
俺ってば引きずられてる？
病気の元魔王が相手なら死ぬことはないだろう。
いやー、ごめんなさい、すいません、僕が調子に乗りすぎました。
なんだかなあの二人は仲がいいんだか悪いんだか。
でもクゼさんが来てから日村さんがすごい勢いで元気になってるみたいです。
ああやって普段の調子を取り戻してるんだろうね。クゼさんが狙ってやってるかは微妙なところだけど。
ところでレンジ君、一つものすごく気になることがありませんか？
ははちひろもか。多分同じことを考えてると思うよ。
ですよね。
なんで四天王が5人いるの？